ジオもっこもこパレード。
ないないないない、料理ができない。
年間50人いる。
イエーイ。
まだマシでしょ。
まだマシです。
うん、だいぶまああのロシア製プロトタイプのターミネーターみたいな感じ。
昔なの共産権の人たちがやっぱりこの僕が。
そうだね。
モヒカンにするとね、やはりなんかアメリカ白人風ではないロシア極東あたりの
極東あたりね。
何かという感じがします。
うん。なんだろうね。うん。やっぱそこはパンクスじゃない。共産主義。
あ、共産主義。うん、金持ち全員主義。
いやね、はい、まあ俺さ、まあ、ご存知の通り家がさ、はい、この双子玉川じゃないや高津スタジオがさ、はい、まだカーテンもないわけなんだけども、はい、料理しようと思ってね、
うん、
ガスコンロ買ってないのまだ。
致命的だね。
で、うん、でもね、IH ヒーターがあるわけ。
ああ、はいはいはい。
コンセント式の。
お湯ファックの時間かかるぞ、あれ。
いや、結構できるんですよ。
うん。
タマプラ時代から持ってて、持ってきたんですけど、うん、で、それでまぁちょっといろいろ肉食いてぇなと思って、うん、スーパー行って、安いの買ってきたんで、安いっていうか、は、買ってきて、これさあ料理しようと思ったら、うん、コンセントが見つからないんだよね。
あー、なるほど。致命的。
致命的。
君によくある。
うん。どこ行ったんだろうと思って、うん、IH の、土台だけはある。
いや、お兄ちゃんの家じゃないかな。
もうね、この気持ちどうしてると思って、肉がね、肉とか卵とかがね、うん、こうちょっと新生活初めて買いに行ってね、
うん、結構ね、近くないスーパーです、
うん、
買いに行って、
うん、
で、刻一刻と腐っていく
ルンルンと帰って行ったのにさ、うん、もうこのコンロ買うなんて、あんな多分あと1ヶ月ぐらい先になるからね、ちょっとどうしようかなと思ってね。誰か一人暮らしのね、女子がいましたら
それはこの間の俺が、うん、持ってきたコンロを使えばよかったじゃないですか。
なんだっけそれ。
カセットコンロをですね、
うん、
そう、この間バーベキューやったんですよ。
そうですね。
で、バーベキューに、まあ僕は君たちがやるときって、まあ、ちょっと顔を出そうかなぐらいのノリでね、
はいはい、
ちょっと顔出して、まあ、ウーロン茶でも飲んで帰ろうかなというぐらいの軽い気持ちでいたんですけど、
うん、
その前日に土曜日、うん、富島師匠から電話かかってきまして、うんうん、黒崎さん、買い出し行ってますけど、なんか必要なものありますか。必要なものって何
で。体1個じゃないのみたいな。
そう、全然運営側の気持ちで全くいなかったから。
意識が低いよ、
うん、でそれでなんかね、黒崎シチューの当番という説が。
そうなんですよね。
ささやかれてました。ブルペン大当てですよ、うん、本当に。肩全然できてないから。
いやー、でもね、なんとかかんとかバーベキューはうまくいって、黒シャシチューも大絶賛の嵐だった。
あ、大絶賛の嵐、
はい、
隣のたまたま隣になった明治大学の女子たちにも、うんう
ん、あそこにも振る舞った。
振る舞った。
ああ、そうですか。
今回ですね、
うん、
まあ定番の筋肉シチューということで、
はいはい、
朝わざわざ上野の、まあ、恋にしてるお店にですね、わざわざ買い付けに行きましてね、
はい、
臨時休業だったという。
あ、マジ。
強烈なパンチをくれましたね。
そうだね、朝俺らがなんか8時とか9時ぐらいに並ぶっつって、
うん、
その前に一回うちに来たんだよね、黒崎さん ね、
ね、お金持ってなかったけど、君の家にまずは金を借りに来て、5000円を貸せと。肉を買ってくれたら5000円
貸せ。まず貸せと。
朝の7時過ぎに来てね。
来て、
でそれでそのまま上野に行きまして、
うん、
で閉まってると。
閉まって
ると、うん、で上野まで行って肉買えずって。
買えなかったんだ。
いや、仕方ないから網横行って、
うん、
まあ買ってきた。
もう美味しかったよね、肉。でも
でも激安ですよ、あのも。
そうなんだ。
グラム60円です。
安いね。
筋肉だもん。
すごいし、やっぱ圧力鍋で、ね、煮る。
煮るとね、やはりシチュー、うん。でも今回ね、あの、私が個人的に一番手応えあったのは、
うん、
まあ、あの、人参なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
人参を圧力鍋に入れて、肉と一緒に煮るとうまいっていう、すごい単純な知識なんですけど、
うん、
あの、一人、あの、人参嫌いな女子が来てまして。
いましたね。
うん、いや、人参入れないでくださいぐらいのこと。
言ってましたね。
僕はさ、まあ、それを、まあ、その料理作ってる時に回して、
うん、
で振る舞う時にもその、うん、あの人参入れないでくださいって言われたんですけど、
はいはい、
そっと見えないところであの一番カップのねカップで配ってね、うん、カップの一番底になるように人参1個だけ入れたね、
うん、
まあ、とりあえず最初にお肉を楽しんでいただいて、
う
ん、あ最後に人参がっていう、
うん、でも残せないわみたいなね、
あので、まあ、目の前で食われたので、
うん、
あのあ人参が1個入ってるって、
うん、
どうぞどうぞ食っていただければ人参が嫌いなあなたを人参好きにするシチューですよと
おなるほどね、
で食わしたらうまい
お
っていうか人参の味しないって言われ
て食べて
そのちょっとねあのシェフとしてはちょっとハテナがつくあの私たちの素材の味を生かしたというつもりでいたんですけど、
あの目的を果たしたけど意味はなしたのかっていうところは
果たしてこれでよかった
よかったっていうところはあるけど、まあね、うん、あの一番いい人参の状態だったのにね、
まあね、なんだろう、あの子供が魚食えないって言ってさ、うん、あの魚をなんか美味しくハンバーグにするとかもいいんですけど、
うん、
コーンフレークで作った魚ですいやそれはコーンフレークだろうっていう、
だってね圧力鍋で煮て
多分れっきとした人参です、
人参のうまいところだけがこう出てる、ね、
そうそうそう
状況だから、それで人参味がしない、だからその子は
そう
美味しい人参を食べてなかったのかもしれない、
ね、深いね、美味しい人参を食べてなかった
こうこう講師に分けてね、美味しい人参を食べてなかった、
美味しい人参を食べてなかったのが深いね、
う
ん、
そう
ね、
まあ新婚ほやほやの女性ですよね、
まあまあまあ、ぜひ、ね、あのご家庭でもあの、うん、人参料理を今後展開していただきたいです、
そうですね、
はい、
まあまあ、速攻なくなりましたからね、
まあね、うん、俺が速攻鬼のように配ったからね
いやいや、すごい、あれはもう本当名物化しましたね、
うん、
まあバーベキューが、
はい、
あの家の近くでやるバーベキューって楽ですね
何しろ家の近くになったからね、徒歩圏になったからね、
すんげえ楽、
うん、
だって、まあ、重いものテントとか持って行ってもさ、
うん、
ねえ、まあ、殿の車もあるし、うん、そっからそこだしさ、
そう、あの家の近くの上にみんな近所っていう、
そうそうそうそうそう、超楽だったな。
いやでもね、その朝僕が食材を買い出しに行ってなかったりしたじゃないですか、
うん、
でおまけにあの前の日結構いろいろやってて眠かったんですよ、
うん、
でそれでもうなんか結構疲れてるところにさ、で僕ちょうどその君ちゃんの近くの河原に着いたじゃないですか、
うん、
まあ、であそこ最近有料制になったんでしょ、
そうそうそうそう、
あのお一人様500円
違う、そうそうそうそう、
でもすごいね、あの並び、
うん、半端ないでしょ、
うん、散歩なかったね
散歩なかった
散歩なかった、
フェスだよね、
うん、フェスだったね、あれは、
だから俺らがちょっと朝早く行かないといけないっての分かったでしょ、
うん、だから
殿がなんか結構リサーチしてて、
うん、
すげえ並ぶみたいな、だから結構もう買い物と同時にバーって人行くから並んどかないといけないって言って、
そう、なんか朝7時に並ぶとか言うですね、
うん、
何を気合い入れとね君たちはと思ったけど、うん、あれねすごいね、
うんうん、
1500人ぐらい並んでたね
並んでたでしょ、
あれさ、うん、受付のとこ2列にしてもバチ当たらんと思う、うん、
もっとね、
1500人の列に僕30分以上並んだけどさ、うん、最後のところであのおじちゃんがシール配ってるのがね一個一個だったからあの一個一個おじちゃんが反抗してたから
そこら辺のね、
そこのボトルネックじゃないそこのおじちゃん2人にするだけでだいぶ違うよと思って
そうだねそうおじちゃん2人になるとね、
そうそうそう、
普通の若者一人ぐらいのスピードになる、
人が足りてないわけではなくて、いろんなことやってる人がいてね、
うん、
シールを買うんですけど、そのシールをチェックするだけのおばちゃんとかいましたから、
そうだからね、あのバーベキュー場すごい厳しいんですよね、そのシールで500円払って説明聞いて入んないといけないし、
うん、
中はもう音楽もダメ、
うん、
直火もダメみたいな、
うん、
でうっすら俺らスピーカーでかけてたらすぐなんか警備みたいなの来て、
うん、
消してくださいって、
うん、
言われるわけ、
うん、で、まあ、あの僕が12時頃に到着した頃ね、君たちすでにシールなくしてたから
嘘、
うん、シールなくしてたからだいぶ出来上がってらっしゃった
いやまあ楽しかったですよ、
ね、うん、一応ね収録もしたんですよ、うん、
しましたよね、
うん、あの収録しようぞ、あの僕がもう今日はあのこのみんな出来上がり具合から見て収録がないなと踏んでいたい、
うん、
そろそろ帰ろうかなと思ったけど、
うん、
クラス時収録しよう収録って言って、
うん、
君がやってきて
俺来た、
はい、あであの君がもう正直めんどくせえなと思いつつあのセッティングをしてですね、
うん、
あのじゃあ収録をっていうことで適当な椅子座ってやったんですけどね、
うん、
でまあなんか殿呼ぼう殿っつって、
うん、
殿呼んできて、
うん、
で殿呼んだら君消えましたおいおいこの、 あの赤いランプがついてるあのレック中のレコーダーを前に俺ら二人はどうすればいいの殿とすごいぎこちない会話をして弾まないと思って
やばい、
ね、そこまではね面白かったんだけど、ねうん、使えねえよバカ野郎使えねえよバカ野郎
だって総帥も来たでしょ。
ああ話してましたね、
うん、
まだあの夜のバッティングセンターについていて、
あ
夜のバッティング論を交わしてましたけど、
なんかうっすらは収録を覚えてるんですけど
うっすらか
覚えてるんだけど、なんか聞くのが怖い感じがする。だからまあスピンオフにしましょう
ちょっと言ってることがよくわからないですけど、
アップするけど、
うん、
あの正式な回としては入れないっていう、
何点5回みたいな
そう
なんとか回概念みたいな感じでしょ。
だってもう所詮何のまとまりもなく終わったでしょ多分。
ん
ちゃんと閉まった。
あのね終わってない
終わってないんだ、
うん、じゃあ、うん、この続きは、うん、時藤さんちの屋上でって言ってね、
あなるほど
ジャンプで終わった
よ。あなるほど、
うん、
あ分かりました。じゃあそこだけちょっと編集して、うん、まあまあまあそんな感じで楽しかったわけなんですけどもね、
はい、
まああっという間に1週間が経ちね、
はい、
また収録の時間が来ました、
うん、
というわけで今日のお題はででん
ででん、
うん、運動すると本当に脳が活性化するのか。
ああ、そのあれですか、高齢者にあのボケないみたいな感じですか。
うん、まあそれもあるあのそのジョギングするとさみたいな。
ああ、あのうちの親父がねもう、うん、あの最近めでたく定年退職しましてね。
うん、
まあ、あの学者なんでそこそこ頭を使う仕事だったので、
うん、
おそらくこれからボケる一方だと思うので、
うん、
いかにそれを防ぐかというのが今の僕の今年の課題なんですけど、
あ
親父はね多分ね頭使わなくなった瞬間ボケますから。
あそうそうそう、ね、なんか言うよね。
で運動好きではないんですよ。
うーん、
まあ、あのうちの親父あの健康のために運動することにしようとしたって、
うん、
で何やってんだって言ったら、あの 500g の鉄アレ、
うん、
まあ、そんなもの売ってることはびっくりじゃないペットボトルでいいじゃん鉄である必要は全くないんだけど、 500g の鉄アレを持ってラジオ体操みたいなのしてるって、
うん、
最近気づいた、
うん、
鉄アレは手首に悪いってこと、うん、で持たないでラジオ体操、それからラジオ体操やと思ってラジオ体操はあのジャンプ系は抜きで、あの静かにできるやつだけしか
ない屈伸とか
屈伸もじゃない左のりで、
ああ
上半身だけの動きでなんとかなるような感じの
ラジオ体操流してるだけじゃない
軽く流してるだけラジオ体操的なもの
ギミ鍛えてんじゃない、どっちかっていうとそうですか、
うん、
まあこれは要はなんかまあ僕もあんまり体使う仕事じゃないですが、
はい、
まあ、あの人見知りとかでまあ汗をかくことはしてるわけなんですけども、はい、まあ、その仕事でこう、わやべえなんか血が固まったとかさ、なんかこう体の姿勢なんか体が硬いなとか、なんかあ頭なんか発想悪いなとかって思った時とかにこうジョギングとかするとスパッとなってこう、あ新しい自分また書いていたで、なんかこう心なしか背筋がピッとしてなんか、あ、おはようございますみたいな感じでいけるみたいなところがあるんだけど、
シャキッと
する、そうそうそう、シャキッとするっていう、
ああなるほど、
ことがあるんだけど、
とりあえずね、
うん、
血が固まったら死ぬからそれは言うとく
なんつうの、流れが悪いみたいな、体内の
あの、中国気候的な話、
そうそうそうそう、
気候は、俺そういうオカルトはちょっとい
やいや、俺はそのオカルト論じゃなくてさ、なんかない、うん、なんかずっとさこうしばらく汗をかいてないとなんかこう体がこう
座ってるとね、
うん、
ありますけど、
うん、
それは体の筋が固まってるだけ、うん、人間の筋肉って、うん、あの結構ね常日頃微動してるんですよ、
うん、
人間の姿勢を完全に同じにして、うん、まあ数時間もするとですね、うん、人間筋固まって動けなくなるんですよ。あのタイムリーなことで僕今日経験しまして、
うん、
あの夜寝てるときさ、
うん、
横向きに寝てるわけなんですけど、
うん、
左腕をね、
うん、
ブラーンと伸ばしてて、
うん、
なんていうの、左腕の肘から先が布団の外に出てる感じなんです。だけどあの関節逆に曲がらないからさ、あの空中に浮いてる状態だった、
はいはい、
その状態でずっといたわけです、
うん、
でも私昨日結構酔っ払って寝ましたので、
うん、
あの全然何とも感じず寝てて、朝起きたら、うん、あの腕1ミリも動かなくなりますよ。
固まってたせいだ。
あの寝返り打とうとしたら、うん、あの腕がついてこなくて、
うん、
あのなんていうの、腕がギリギリまでついてこなくて、あの最後寝返り打った時にあの体の上空をブーンって回ってビターンってな
って、ボテってやった
、肩外れるかと思ったからね。すごいスピードで回ったから腕が。
そうなん、なんかそれだからいわゆるあのビリビリしてる状態
ではないですね。それはずっと同じ姿勢でいたために筋肉が固まってるんですよ、
うん、
で筋肉がもう動かなくなってるんです。
うーん、
であの関節って結構そのちょこちょこ動かしてないとすぐ固まってね、
うん、
ダメになるんですよ、
うん、
マッサージしないとダメで、
うん、
もうなんか寝ぼけながら腕もみもみして、
うん、
15分くらいもみしてたら治りましたけど、
うん、俺最近さ仰向けで、はい、あぐらになったまんま仰向けになって寝ちゃうことがあるんだけど、
起き上がりこぼしみたいな。
まあなんかその朝膝がなんか固まってるよね。
下半身はあぐら状態だけど、
うん、
上半身だけ後ろにいてる、
うん、
あのゴロンって転がるんじゃなくて、
うん、あぐらかいたまま下半身でこう、
あ、まあ、イメージとしてはこたつで寝てるで足があぐらみたいな、
そうそうそうそうそう、あれ関節悪そうだね。
っていうか もも筋パンパンになりません。
え、そこなんだよ。鍛えながら寝てるみたいな。いや、まあ、だからまあ実際その汗をかいたり適度な運動っていうのは、うん、やっぱこう体にいいのかどうなのかっていう。
実際のところ、
うん、
実際のところはですね、血が別に巡るわけでもなくて、まあ、体はほぐれるっていうのがあるでしょうけど、
うん、
だから肩こり的なものはちょっと良くなるとかね。
あ、
まあ、それ以上大きいのは基本的には脳内物質ですね。
おお、脳内物質、
はい、
なんか出んの？
人間の三大気持ちいい物質、
うん、
あるんですけど、
うん、
一つがベータエンドルフィンっていうんです、うん、でもう一つが、ドーパミン、
うん、
でもう一つがセロトニン、
うん、
でベータエンドルフィンっていうのは、
うん、
なんて幸せ感ですね。
いい気持ち、あ、幸福感、
うん、いい気持ちいいっていう、あの漢字で言うとあの快楽の快です。
あ、快楽の快、
あ、うん、あ、気持ちいいわって温泉入った時出るあれですか、
とかスケベしてる時とか、
そうそうそう、がベータエンドルフィンです。でもう一つは、ドーパミンってやつで、これは、うん、あのいわゆる上がるというやつです。
ハイになる、
ハイになる、上がってきたぜって、あの、うん、幸せとはちょっと違うでしょ、
うん、
上がってきたぞってあの感じ、
ライブで盛り上がるとか、
そうそう、盛り上がるとか、
はいはい、
ワクワクするとか、
はいはい、
もう一つセロトニンで、
うん、
これはあの落ち着くってやつです。
おお、
チルアウトな感じ。
ああ、なるほどね。
で、これこの3つがあるんですけど、うん、この3つが運動すると基本的には全部出るんです。
あ、3つ出るんですね。
いわゆる、交感神経系の刺激なんですけど、
うん、
基本的に全部出る
ん
です、
うん、
だから風呂もちょっと厚めの風呂に入ると、
うん、
そういうのが出て気持ちいいんですけど、それと基本的には同じ効果なので、あ、まあ風呂入ると一緒です。
あ、運動って、
はい、
あ、そうなんだ、
うん、なのでだから脳内物質的に気持ちよくなるというのが一番でかくて、
うん、
まあ、次にあの体がほぐれるっていうのが、まあ、さっき言った肩こりの解消とか、
うん、
で血は関係ないです。
血は関係ない、
はい、
だこう俺がこうなんていうの、こうジョギングとかしてこう少しこう、あ、良くなった、節水も良くなったみたいなのは、
うん、
肩こりがほぐれたみたいな感覚、
うん、よりも多分気のせいだと思います。気のせいっていうか、そのドーパミンのせいの、
あ、
体が感じるストレスが減ってるんです。
あ、じゃあやっぱ走った方がいいんだね。
まあまあまあ、まあ、走ったらまあそこそこ、うん、あの切り替えられるのは人類多分8割ぐらい知ってるから。
あ、そうなんだ。
まあまあ、みんなそうでしょ。
だからみんな走ってんだ、
気分でかいね。
そうなんだ。だからね、なんかこう実際のとこどうなんだろう、結構ジョギング ジョギング論っていうかジョギングの進みみたいなの結構いろいろあるじゃないですか、うんうん、実際のとこどうなんだろうなと思って、
うん、でも別にね、それは別にジョギングでなくてもいいんですよ本当、
うん、
さっき言った脳内物質っていうのは大概の楽しいと思うことに対しては出ますから。
お
あのね、昔読んだので納得いかないのがあってね、
うん、
ギャンブルの恐ろしさっていうのがあってね、
はい、
ギャンブルをやってね、うん、パチンコやるじゃないですか、
はい、
で3-7が揃って、
はい、
玉がジャーッと出る。そうすると、うん、同時に脳内麻薬がドバッと出て、
うん、
それで依存症になってやめられなくなる。
はいはいはいはい、
大概の趣味がそうだから。
まあそうですよね
音楽やっても曲作っても、うん、あの壺作ってもそうだからね、
うん、何でもそうだ
ね全く同じだから。そうだね、うん、それはあの難しく言ってるけど言ったら趣味っていう
趣味
楽しい趣味だっていう、うん、パチンコは楽しい趣味だって難しく言ってすぎないかな。
そうだね、
うん、
かまあ絵に置き換えればね、
うん、
負けた時はいい絵が描けなかった時みたいなもんだもん
ね。そうそうそう
そう、うん、
そうなんですか。だからまあ、基本的にそれは同じような効果あるので、
うん、
別に趣味で、
うん、実際老化的な部分ってどうなの、はい、なんかその体の衰え的にはやっぱある程度ジョギングとかしてた方がいいでしょ。
あ、まあ確かに運動してると、うん、なんていうのかな、すごい毎日運動してジム通ってムキムキになってると60歳ぐらいになっても全然、体頑丈そうなおじさんとかいるじゃん、
うん、
にはまあ確かにそういう意味ではいいですけど、
うん、
純粋に老化って意味で関して言うと、うん、運動しない方がいいとも言われてます。老化を一番早めるパラメーターって何だかご存知ですか。
分かんない。
呼吸です。
はいはい、はい、
呼吸の回数。
お
で結局ですね、
うん、
人間の体の老化って、
うん、
なんていうのかな、まあ代謝ですね、いわゆる栄養をもらって細胞を作ってっていう
サイクル
に、
はいはい、
限界があるんですよ、
うん、
鼻からまあだからその一回細胞分裂するっていうチケットが、
うん、
まあ、10枚つづりとか100枚つづりでもう決まってるわけです、
はい、
で1枚1枚ちぎって分裂していくんですよ、
はいはい、
でその回数券がなくなったところで、うん、細胞が死ぬ、
うん、
でまあ、いろんなところの細胞が死んでいくのが老化なんですけど、
うん、
で結局その体活動した量に比例して老化するわけですから、
はい、
食事を取らない、
うん、
睡眠サイクル
悪い
をそのなんていうのかな長くする、
うん、
2日寝て1日起きる、あ2日起きて1日寝るみたいな、
はいはい、
まあ要は生きていくと老化するので、
うん、
なるべく生きない活動しないというのが老化しないことなんです。
じゃあもう寝てるのが一番老化しない。
だからまあ寝ててなるべく日に当たらずね、
うん、
日に当たるとまあそれはそれで栄養代謝になりますから、うん、日に当たらず運動をせず あまり活動もせず、
うん、
食事もあまり取らない。
ああ だからまあ大なり小なりなるべく体に負担をかけない生き方をするってこと。
そうそう、だからよく引きこもりがさ、
うん、
ずっとさ、
うん、
引きこもってた人でさ、
うん、
35歳ぐらいのさ、
うん、
働いたら負けですみたいな人いるじゃん。ああいう人って妙に若々しいでしょ肌。ああいう人が肌ボロボロになってないでしょ。どうせでそれはよく一般的に言い方としては苦労してないからシワがないって言うんだけど、
うん、
苦労してないとシワが増えないのは事実で、
うん、
これは体の代謝が少ないがために、
うん、
老化しないんです皮膚が、だから皮膚に針があるからシワがない。
なるほどね。
なので運動すると老化します、
うんそう
ただ老化しないっていうのが全てじゃないんだ、
うん、
どう老化するかっていう質問あります
ね。あるし、
うん、
あるし何かそこも今の先人たちを見てると、
うん、
明らかにうちらよりマッチョでたくましい人たちが長生きするところを見ると、
うん、
そんなにそこにさ運動しなくて引きこもることが重要だとも思えないしね、
うんうん、そうですね肌がツヤツヤで40歳でになっても肌がツヤツヤっていうのはさ、
うん、
むしろデメリットの場合多いですよ。
そこまで固執したくないじゃん、なんか、
うん、40歳だったらもう加藤隆みたいにな
る少しねこうそのなんていうのちょっと大人のさ、
うん、
色気みたいなの出てくるわけだからさそれなんか20代前半みたいなツヤツヤ感があって逆に気持ち悪いみたいになる、
うん、
あの人童貞じゃないのみたいになっちゃう
そうそうそう童貞のツヤツヤもそうですよ原理的には
あそういうことか、
あの生殖活動なんて人間の活動の基本の基本、
そうですよね。
そこに力を割いてない人は、それはつやつやになります
よ。それそうだよね。確かに。まあそういう意味で言うと、創水とかはもういい感じでこう顔からね、うん、エロスがにじみ出てきてますよね。
エロスとともにブルーズ。殿はただブルーズが、カッパはただあのブルーズが流れるまで。
カッパシはね、まあ、最近巷でワンちゃんって呼ばれてますからね。
あのたまにやらかす代打でしょ。
ワンちゃん
2割6分4厘ホームラン10本ぐらいなんだけど、たまにあの代打に出すとすごいことやってくれるっていう、
まあそれでね、こともあるんですが、じゃあまあ運動はまあ適度にやってもいいってことだね。
そうだから、うん、そこ多分最適解なくて、うん、人によって多分最適な運動量違うんですよ。
要はあれでしょ、その細胞分裂できる回数も人によって違うってことでしょ、その一緒に
人によってですか、細胞ごとに違うんだよ。細胞ごとにその有効期限は決まってる、何回コピーしたらもう終わりって印がついて
る。だから人によっては違うってことでしょ、少ない人もいれば多い人。
そこはどうなんだろうね。
大体
人の遺伝子で中で同じなんだよ、うん、極端に老化する人早いいるわけじゃないから。
まあまあその病気とか抜かしてでしょ、うん、じゃああれか、その中で何回か大体決まってる中で、まあ、病気になったりとか、うん、いうので生涯を終えるケースが多い。
まあまあいわゆる老衰ですね、うん、まあ老衰はあの体のいろんなところ部分的にどんどん死んでいくっていう状態なので、
あ、それを老衰っていうんだ、うん、普通にもう完璧な状態なのに老衰で死んってことはないんね。
うん、まあだから老衰っていうのはいろんなところの細胞がもう増殖できなくなって、うん、胃が止まり、心臓が止まり、筋肉が止まりみたいな、
もううち無理ですみたいな。
そうそう、
あーみたいな、あーうち無理です、
それラジオで伝わるのかな。
それチェックでーみたいな感じ。
うん、
なるほどね。
うん、
そうなんですか、うん、ラジオで伝わんなかったかな。
伝わんないですね。あの身振り手振りが 80% にな
るもうねー、ほんとなんでこんな喋りのラジオやってんだろうね、ほんと
に。いい加減 YouTube じゃないかな、俺たちも。本当そう、顔出ししても構わんだろ。
え、
顔出ししても構わんだろ。
もう全然顔は出していきたいからね、う
ん、まあそんな感じです。
なるほど、ありがとうございます。
はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ本日お送りしましたのはグルジャチと
T3000 の
年間52大ニュースでした。
イエイ。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。